ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジでございます。
お願いします。
30分読書のコーナー。はい、イエーイ。30分くらいでね、読める、本であるとか、雑誌であるとか、まあ、幅広いテキストですね。を今まで紹介してきておりますけれども、
はい、
今回はですね、ウェブの記事にしました。ウェブのメディアで特集を組んでいらっしゃって、その中の一つの記事を読みましたので、そこから紹介していきたいなと思っております。うん、はい、東洋経済オンライン、まあ、週刊東洋経済という雑誌を、ね、出している会社がオンラインでやっているウェブメディアでございますけれども、
うん、
こちらの中で、ずっとやってるんですか、2018年から多分ずっとやってるあの特集なんですけど、うん、僕らは貧困共生社会を生きているという特集がございまして、
はい、
まあ、主にまあ非正規雇用の拡大であるとか所得格差の拡大みたいなものをまあ、背景として今、まあ、個別に一人一人 の主に扱っているのはまあ男性の貧困なんですけど、男性のいろんなパターンの貧困をそれぞれの一人一人にインタビューをして一つの記事にまとめているみたいなものだったりします、うん、なので僕たちが日頃そのニュースとかを見ていてざっくりと考えている貧困みたいなものよりなんかリアリティを持ってその人自身の人生とかどういう経緯をたどって今どういう生活を送ってるのかっていうことが垣間見られるような特集になってまして、
うん、
まあ、これずっとまあ長くやってたんですけど僕がなんでこの特集に興味を持ったかっていうと一番新しい、まあ、5月10日に出た記事で、うん、フリーランスを志す31歳男性の夢と現実というタイトルの記事がツイッターで流れてきまして、
うん、
ちょっとゾッとしたというか、
うん、俺だ。
そうなんですよ。フリーランス、まあ、志すというか、まあ、フリーランスなんですけど、
うん、
まあ、志しているようなところもなくはないので、しかも31歳って、まあ、リアリタイムな僕なので、
うん、
ちょっとゾッとしながら読んでみたら、もっとゾッとする内容だったっていうか、
うん、
結構、ま、ざっくり言うと、まあ、フリーランスを目指しながら、いわゆるなんかブログのアフリエイトで稼ぐとか、YouTube の、で稼ぐとか、
うん、
そういうことを意識しながら、
うん、
そういうものを目指しながら普段はあの Uber Eats のその宅配みたいなものをやったりとか、
うんうん、
なんか多分本人が望まないけど生活費を稼ぐために必要で、まあ、長続きさせようと思ってやってないような仕事をやってしまっている人の話なんですよ、うん、
なるほど。
でその志はすごく高いので、
うん、
なんかしっかりした Mac のパソコンを持ってたりとか、
うん、
あとよくわかんない企業サークルに参加してなんか入会費がすごい高い企業サークルに参加したりとか、
はいはい、
こういう意識の高い人の中ですごく尊敬されがちなホリエモンさんとか、
うん、
キングコングの西野亮廣さんとかに憧れてるとか、
うん、
こういう、まあ、あとは、なんだ、スモールビジネス、さっき言ったみたいなアフィリエイトビジネスとか、
うん、
なんか、なんだ、恋愛少女のノウハウの販売とか、なんかいろいろか、
あ
と、
情報産業みたいな。
情報産業なのかな、情報産業なの、情報商材ですかね、情報商材みたいな。
メルマガとかで、
うん、はい、
あのこれを知ったら、あなたも成功が手に入れられますみたいな
やつとか。そうそうそうそう。
まあ、そういうね、やつですよ。情報というようなものを売って、それが価値が高いって言い張るみたいなやつね。う
ん、あと、この当事者の方は、ゲームの実況動画を毎日欠かすネットに投稿している。
頑張ってんじゃないですか。
そう、再生時間などは6倍に増えたけれども、広告料を得られる仕組みを作っていないのに、実際の収入はゼロです、みたいな話があったりとかして。
工夫しろ。はい。
すごいなんか身につまされるというか、マジで。
さ、うん、記事読んで、
はい、
あ、ごめん、俺が思ったことは、
はい、
楽しそうな話にもなるかなと思ったりもするんだけど。
わかります、わかります、楽しそうかもなっていうのは、うん、わかります、すごく、
うん、いや、つまり、まあ最近はほら あの年がだんだん活躍してる年のフォーカスが広がってるっていうか、
うんうん、
ね、若手芸人って言われるのが40ぐらいだって全然若手みたいな、
そうですね、芸人さんそうですね、上になってますもんね。
そうなるといつまで青春できるのかって話もあるけど、
うん、
まあ何、例えば自分でライターやりたいんだって言ったら、うん、なんか誰かの弟子について今はなかなか芽が出ないけど、うん、いつか面白くできるかなとか、今やってることでもなんだろう、なんか変な飲み屋でも毎晩ひどいんですよみたいなことを楽しく喋るみたいな、苦労話が面白いっていうのもあったりするわけじゃない、
うん、
でここら辺が分かんないの、その結果とかいわゆる成功っていう形がもっと早く来ないとダメだっていう、
うんうんうん、
まあバイアスも世の中にはあるけど、はい、苦労の面白さも一方ではあると思うんですよ、
うんうんうんうん、
ね、まあ、ずっと苦労してていいのかって話はあるが、
はい、
やっぱ苦労時期だから、貧乏時期だからできる楽しみもあったりして、
うんうんうん、
だからこう貧困って言っちゃうとね、こう辛く聞こえるけどとは思うんですけど、うん、っていうのを踏まえてどうです、岩崎さん。
これ結構この特集がゾッとするのは、
うん、
すごい年代が幅広いんですよ、扱ってる年代が、
はいはい、
今回たまたま31歳ですけど、
うんうん、
20代の子もやってるし、
うん、
40代過ぎている方々とかも紹介してたりするんです。でそれで必ずしもその、うん、今かなりきつい状況にいる人だけじゃなくて、
うん、
例えば2019年1月31日に出ている記事とかで言うと、39歳男性が非正規から中流に転身できたわけみたいなタイトルで、
うん、
まあ、非正規労働で、若い時になっちゃったんだけど、そこから、今は、労働組合かななんかに、加入して、そこでは正社員として雇われていて、今は、平均以上というか、まあ、世の中的なね、平均以上の収入を得られているみたいな話もあったりはするんです。だから、ある種、その貧困状態になったけど、うん、そこから這い上がった話みたいなのも、実はインタビューとして紹介されたりするんですけど、
うんうん、
なんかこの多様な年代の、まあ、いろんな背景含めて、今の現状に至っちゃってるっていう話を見るに、単にこう31歳だからいいっていうこともやすやすとは言えないというか、まあそこのリミットって本当人それぞれだし、大器晩成みたいな話もあったりするので一概には言えないんですけど、こういうものを見ておい読んどいてこうなる可能性っていうことは考えておかなきゃいけないなと思ったんですよね。
まあちょっと想像するに、
うん、
まあ、80年代90年代ぐらいに、はい、まあ、非正規っていう形がすごく増えて、
そうですね、
で、まあ、大学出ても別に就職しないみたいなことが結構当たり前になって、
致命的だったのはあれですね、小泉総理の時代ですよね。
そうだよね、うん、でなんていうのかな、フリーターっていうのは結構市民権を、まあ、なんかよく分かんないけど得たみたいなことになってたりするじゃない、
はいはいはい、
で僕もさっき自分で、ね、夢を追ってるからいいみたいなことを言ったけど、
うん、
でもそれってもしかしたらその時代のあだばなみたいなことかもしれないよね。
あ、
そのフリーターっていうのは普通だって今思ってるけど、いや、うん、それはあるかもしれないけど、
うん、
まあパーセンテージでどっちが多いかって言ったら、やっぱね、高校出たり大学出てすぐ就職して、
うん、
で同じところにずっといなくてもいいけど、うん、仕事するってのも割と普通なわけなんだけど、
うん、平均で見ちゃうとね、うん、
そう、みんながアーティストになるわけではないし、
もちろんもちろん、
そうで、それを望んでるかっていうことで言うと、フリーターってのは望んでる人がどれくらいいるかっていうと結構わからないから、
うんうん、
そのなんかブームみたいなスタイルを当たり前に受け止めちゃうのは、
うん、
そのいわゆるお金を稼ぐっていうことで考えたら、
うん、
日本の場合はね、こう非正規の場合はあんまりこう収入が高くないっていう状態もあるから、
はい、
なんかフリーターでブームを未だに俺が信じてるっていうのはちょっとやばいかもね。
ですね、扱い方、うん、今だから若い世代20代30代の間、まあ、30代は俺か、20代の間でそのフリーターってのはどういう風な扱われ方してるのかは気になるところではありますけど、うん、まあいわゆる世の中の、それこそ今週のニュースというかあれでも紹介しましたけど、うん、NTT データがね、 IT 企業の中では人気1位みたいな、うん、その安定志向っていうのは未だに確実にあるとは思うので、それ考えると、
まあ、より、ね、うん、強まっているのかなとか、
フリーターへの危機感みたいなのはちょっと感じたりはしますけどね。
そう、フリーターになることがこう悲しいとかさ、非正規、うん、不幸みたいな、そういう逆レッテルみたいなのもあって、
うん、
まあ、どっちもどっちで あの自分が幸せならいいとは思いつつ、うん、社会構造がそういうことをさ、
うん、
ある種強制してるというか、
うんうん、
ね、引き起こしてる原因だったりするかもしれないから、確かに
貧困強制社会っていうね、うん、
なるほどね。いやちょっと急に真面目なこといっぱい言いたくなるような記事ですけど、
うん、
まあ、これあのいっぱいあれでしょ、この31歳以外でもある記事があるみたいだから、
はい、僕も 何本か読みましたけど、ちょっと、うん、うわーって思っちゃう記事が多いですね。でもそれが具体的だから
落ち込む感じ、もっとなんか落ち込んじゃう感じなのか、
うん、
それともこれを踏まえて自分の役に立つとか、
はい、うんうん、
まあ、なんかちょっとそんな簡単なことでもないかもしれませんが、
なんか多分普通に生きてるとなかなかこういう話、それこそ友達だったりしてもこんな話って絶対聞けないじゃないですか、具体的に。どういう背景があって、どういうことがあって、今のそれこそ今きつい状況にいる人ほどこういうことって聞かなくて、なんかこの取材とか特殊のスタイルとしては基本的に僕の話を聞いてくださいって向こうからアプローチが来るらしいんですよ。
なんか募集してるもんね、話をしたい人とかね。
そうそうそう、なので、まあそういう人たちだからこそで、全然知らない人だし、こういう僕のような存在を世の中の人に知ってもらいたい、こういうふうに、貧困共生社会という中で、こういう状態に陥ってしまってる僕たちがいるんだろうってことを世の中に発信したいっていう人たちだとは思うので、なかなか貴重なというか、こういう特集を設けない限りは聞けない話っていうのがいっぱいあるし、僕もともとこういう、なんだろうな、いわゆるすごく活躍してる人を、第一線で活躍してる人というよりは、もっと普通の一般的な人のインタビューとかっていうのを増やした方がいいなって、そのいろいろ YouTuber とかしっかりですけど、憧れてしまいやすい社会ではあるので、もっと地に足のついた暮らしみたいなものを、の割合、世の中におけるインタビューとかの割合を増やしていきたいなと思ってるところでもあるので、こういうのはすごくありがたいなと思ってます。
そうね、まあここがやっぱりこの SNS で発信するってことと、
うん、
取材をして情報を出すってことの違いだよね、うん、きっとね、
うんうん
うん、なんかね、すぐこうリア充みたいな言い方でややこしくなるけど、
はい、
やっぱ自分のことをプレゼンテーションするのに何やっぱり気になるよね、自分がどう見られるかとかね、
うんうんうん、
だからこう取材されることでちゃんと出てくる、まあ多分ね、取材されれば言いたかったことも言いたくなかったことも思わぬこともきっと出てくると思うんで、うんうんうん、まあその辺のことが東洋経済頑張ってやってるかもってことだ
ね。このね、ジャーナリストの藤田和恵さんということですごい頑張ってやってらっしゃるので、
うん、
これからもちょっと、まあまあ、チェックしていきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
ということで今回、30分読書では、僕らは貧困共生社会を生きているという、まあ東洋経済オンラインの特集記事について紹介させていただきました。お送りしましたのは、はい、岩崎と
池田でした。
タネラジ、また。